説教命こそ宝、増田琴牧師です。
主にある皆様、今朝もこうしてご一緒に礼拝を捧げる恵みを分かち合うことができ、心から主に感謝をいたします。8月は6日に広島、9日に長崎に原爆が投下され、また15日には日本が敗戦した日を迎えます。そのことを思い起こしつつ、今の時代に平和を作り出していく群れであることを目指して、ご一緒に歩みを進めていきたいと願っています。フレデリック・バックという画家、イラストレーター、アニメーション作家がおられますが、この方が作られた、本の中に木を植えた男という本があります。今ここに持ってきていますけれど、絵本にもなっているのです。この、アニメーションにもなっているのですけれども、木を植えた男、木を植えた男、こんな物語です。ある10代半ばの青年が南フランスのプロヴァンス地方の荒れ地に足を踏み入れました。見渡す限りの荒れ地で見捨てられたような廃墟がポツンポツンとそこには点在していました。その荒れ地、廃墟となったような村には 5,6 軒の家があったのですけれども、暮らしの厳しさや希望のなさに人々の心はすさんでしまって、人々の間にいさかいが絶えませんでした。自殺したり心の病によって命を奪われる人々も出てきました。その土地で出会ったある一人の男がいたのです。彼は羊飼いでした。30頭ばかりの羊を飼っていましたが、旅の若い男に皮袋の水を飲ませてくれました。若い旅人はこの羊飼いの家に泊めてもらいます。夕食のあと、その羊飼いは自分の袋からどんぐりを取って、そのどんぐりをより分け始めました。大きめの整っていない完全な形のどんぐりを100個ほどより分けました。そして次の日、羊飼いが羊たちを迎え入れて連れて歩く道を歩いていると、羊飼いは山道を登ったところで鉄棒を地面に突き立てて、その穴の中にそのどんぐりを一つずつ置いていったのです。そして丁寧に土をかぶせました。聞くと彼は3年前からこの荒れ地に木を植え続けているのだと言います。すでにもう10万個近くの種をこの地に植えてきたのだと。羊飼いの男は55歳でしたけれど、突然一人息子を失って、相次いで妻も失いました。生きていく拠り所を失ったような心持ちの中で、なんとか人々の役に立つ仕事をしたいと思って始めたのが、この荒れ地に木を植えるという技でした。そして何か旅の男は30年もすれば1万本の木が立派に育っているのではないかという話を聞いたのです。神様が私をもう30年生かしてくださるならば、その後ずっと植えられるとすれば、1万本なんて大海の一滴になるかもしれない。そういうこの木を植える男という物語の中で、それから第一次世界大戦が始まっていきます。あの若い男はもうエルゼアール・ブフィエという、この羊飼いはその地にはいないかもしれないと思いながら、しかし戦後その地を再び訪れてみました。彼は生きていて、そして1910年に植えた柏が10歳になり、彼らの背丈を越していました。若い男は気づきます。人間は一方で戦争という途方もない 破壊をもたらすものでありながら、他の場所ではこんなにも神の御業に賛意をする業を成し遂げることができる。そして村沿いに降りていくと、そこには小川のせせらぎがありました。干上がっていた村には木がそこかしこにあり、菜園や花畑が生み出されていました。1945年に第二次世界大戦が終わった後、もう一度その青年だった男はブフィエ氏のところを訪ねるのですけれど、そこは豊かな村になっていました。人々はそれがこの木を植え続けた一人のエルゼアル・ブフィエという人が毎日毎日種を植えて木を植え続けた結果であるということなどは知らなかった。でもその村には豊かな人々の生活が息づいていたのです。そういう絵本です。下に置いておきます。もしよろしかったら手に取ってご覧ください。この本に出てくる木や羊飼い、皆様そのことを聞いてピンと来られたかもしれません。木や羊飼いは聖書の世界に馴染み深いものです。木は切られてもまた新芽を吹いていく。聖書では木は命を表しつつ未来への思いを表しています。旧約聖書の呼ぶ記14章7節から10節にはこう記されています。木には希望があるというように、木は切られてもまた新芽を吹き、若枝の絶えることはない。地に下ろしたその根が老い、幹が朽ちて塵に帰ろうとも、水気に合えばまた芽を吹き、苗木のように枝を張る。木には希望がある、そう記されています。切られてしまったかのような木の中にもまた芽吹かせていくような命が宿っているというのです。それは崩されてしまったかのように見える私たちの現実や歴史の中から、また再び新しい芽が吹いてくるということへの予言でもあったのかもしれません。聖書というのは、木というのがさまざまなところでそうした豊かな象徴というかメタファーとして使われているんですね。木というものを通じて人々はその命ということを語ってきました。その中の一つが今朝ご一緒に分かち合ったイザヤ書の11章の1節から5節なんです。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。これはクリスマスを迎える頃に時々読まれる聖書の箇所です。賛美歌でエッサイの根より老いでたるという賛美歌、お聞きになったことがございますね。あの時のエッサイってなんだと思われたかもしれません。時々エッサイと思いながら歌ってるんですけれど、エッサイというのはイスラエルの中のダビデ王の父親のことでした。ですからそのダビデ王、イスラエルが最も領土の中で統一王国として繁栄した時代、ダビデ・ソロモンの時代、その父であったエッサイの株から若枝が燃え出るというふうにここには記されているのです。しかし実はその若枝が新しい芽が燃え始めるということの前には一つの断絶があるというふうにも予言されているのです。イスラエルはダビデ・ソロモンというこの統一王朝の時代に最も豊かに栄えた時代を迎えました。紀元前10世紀です。しかしその後南北に分かれて、それぞれ北王朝は紀元前8世紀にアッシリア、南王朝は紀元前6世紀に新バビロニア帝国によって滅ぼされてしまうという憂き目に遭うのです。国が滅ぼされる 自分たちが破れてしまうという経験を神に選ばれたと言われた人々は味わわなければなりませんでした。ですからここで言われているエッサイの株から一つの芽が燃え出るというふうに言われている、そのことは木が生えていってそのままの太く高い木からまた新しい枝が生えるというのではなくて、一度木は切られる、切られてしまう、人々の命が途絶えてしまう、歴史が閉ざされてしまう、そういうメタファー、印としてここでは言われているんです。木というイメージの中にあるのは死と再生、崩壊と回復ということが同時にその中で表されています。私が読んでおります新聞には今ひこばえという、連載小説、重松清さんという小説家によって、掲載されています。今日本語でひこばえっていう言葉、日常的にはあまり聞かなくなったように思います。日本キリスト教団の杉並にはひこばえ幼稚園っていうのがありますね。あのひこばえというのは木の新芽のことなんです。でも新芽というだけではなくて、今申し上げましたように一度は切られてしまった木からもう一度芽が出てくるということをひこばえというふうに言うんです。切断されてしまったものの中から新しい命が芽生えてくるということです。このひこばえというのはまさしく切られてしまった木から芽吹いてくる新しい芽のことです。預言者イザヤはイスラエルがこのあと選ばれた民であるという信頼にもかかわらず、神に背いた歴史の中からその木が切断されてしまう、切られてしまうかのように自分たちの王国の歴史が断たれてしまうことをここで預言しているんです。にもかかわらずその切られた木からまた新しく芽吹いていく、エッサイの株、つまりダビデ王朝が一度途絶えてしまうけれども、そこからまた新しい芽が芽吹いていくということをイザヤはここで予言しているのです。それはそこに希望の芽があるということを伝えているのだと思います。私は前期青山学院の女子短大で授業を行わせていただきました。とても恵み多い時でした。学生たちとキリスト教のことを共に分かち合って、学生たちは本当に関心を持ってその授業に臨んでくれました。その中で学校の礼拝に出席して感想をレポートにしてくださいという課題を出すんです。お気づきのように学校礼拝に出てほしいんですね。なのでそれを課題にして、必ず月に一度は学校礼拝に出てレポートを出してくださいねっていうふうに課題を出すわけです。ある時その課題のレポートを出してくれた学生の文章に私はとても心打たれました。それはちょうど6月23日の日に学校礼拝に出ましたという学生のレポートでした。そこにはこう記されていました。私は今日学校礼拝に出て、この日が沖縄戦地上戦の終結の日であったことを初めて知りました。今まで第二次世界大戦の時に日本では沖縄が唯一の地上戦の場となったことは聞いたような気がしますが、そのことについて学んだことはありませんでした。学校礼拝の中でその教授のお一人がそのことについて、今日は6月23日だけれどもというふうにして語ってくださったのだそうです。先週尾長武沖縄県知事が亡くなりました。沖縄で初めての戦後生まれの知事だったそうです。私は、あ、そうだ、若い人たちは沖縄戦の事実を 知る機会がない、そのことについてどう思うかという前に、まずその事実に向き合う機会を与えられてこなかったんだと気づきました。私は教会の交流の中で沖縄教区の方々から戦争の体験を伺いました。教会というのはそういう世代を超えたお互い同士の体験が分かち合えれる場だと思っています。事実この教会でもそうした交流がいろいろなところで行われています。米軍に追い詰められた住民の方々、その中で私たちに証言を語ってくださったお一人が金城重明さんとおっしゃる方です。青山学院大学を出られてからユニオン神学校で学ばれて、戦後沖縄の糸満教会などでも牧師として活動をされてきた方です。渡嘉敷島のご出身です。戦時彼は16歳の時に米軍から追われて、ある一つの郷に逃げ延びてきた家族でです。そしてその中に入った時に、周りの大人たちには手榴弾が渡されたそうです。敵の手に落ちてはならない、そう言って弾を渡された。しかし16歳の彼には手榴弾は渡されなかった。彼と兄はどうしようもなくて母を手にかけました。石を持った手を母の上に下ろした。ついで9歳の妹、6歳の弟、そうやって手にかけなければならなかったということを、その教会同士の交流の場で語ってくださいました。私はそのことを初めて知りました。それまでそうした事実について長い間そういう経験をなさった方々は口を開くことができなかった。あまりにも重い、あまりにも苦しい出来事を人の前で話すということはとても想像ができないくらいのことだったそうです。もちろんその時も私たちに朗々と話してくださったのではありませんでした。そうしたことを絞り出すようにして、でもどうしてもそういうことを伝えなければ伝わっていかない事実というものがあると覚悟をして、私たちの後の世代に伝えてくださったのでした。日本キリスト教団は1941年に各教派が合同して生まれた教団です。日本の中で最も大きなプロテスタント教会の教団、教会です。その時には沖縄の教会も一緒に教団を形成していました。しかしながら1945年の敗戦の後、沖縄はアメリカに統治されましたから、そのことによって沖縄の諸教会は沖縄キリスト教団として歩み始めました。1967年に戦争責任告白を日本キリスト教団が出した。そしてその2年後、1969年に沖縄キリスト教団と日本キリスト教団はもう一度、いえ新たに合同するという出来事が起こっていったのです。沖縄の方々は戦争責任告白を出した教団だからということで、1972年の沖縄のいわゆる本土復帰といわれる年の3年前に、それに先んじて教会と教会の合同を果たしたんです。しかしその直後からすぐにそうした沖縄での出来事が語られたのではありませんでした。いえむしろ沖縄の諸教会の一人一人が経験してこられたことを伺うようになったのは1980年代の終わり、1990年代ぐらいからだったと思います。私はちょうど青年の時代から牧師として歩んできたのはその時代に重なるんです。栃木県の教会の属していた関東教区では、 沖縄教区との交流を進めていました。毎年沖縄の教会を訪ねました。この共同緑ヶ丘教会の前におりました巣鴨の教会は東京の中で北地区というそういう交わりを持っておりましたけれど、そこでも沖縄教区の青年会同士の交わりを持っていました。そういう中で本当にお一人お一人から言葉にならない思いを伺うという貴重な時間を与えられてきました。そして私はこの青山の女子短大の学生と出会った時に思ったんです。そうだ、聞いたということは私にもそれに応えていく責任があるのに、伝えなければ若い人たちが知る機会は奪われてしまう、知らないままになってしまう、そう思いました。沖縄の今の現実を考えるにあたってそうした歴史のことが語られることは決して多くありませんけれども、そうしたことを私たちは今この8月の時には胸に刻んでいます。命こそ宝という説教題をつけさせていただきました。これは沖縄でその時に伺ったヌチドゥ宝、ヌチというのは命という字を書きます。ヌチドゥ宝というのは命こそが宝だという意味です。命こそ大切だという平和を願う心、聖書で言われているシャロームというのはそういうことだと思います。戦争がないという状態だけのことを言うのではなくて、一人一人が自分の命をかけがえのないものとして、神様からいただいた大切なものとして生きていこうと思える、そういう神の国を共に担っていこう、そういうダイナミックな状態を聖書ではシャロームと言います。木が切られてしまったかのような、まるで断絶されていたかのような、その歴史の中から沖縄の教会もそして日本の諸教会ももう一度歩みを始めようとして、そのことについてお互いが祈り合う姿勢というものを表したいと願ってきました。その歴史をまた私たちも共に胸に刻みたいと思っています。私たちがその経験を多くの方々が死の経験を向き合ってこられた中から生み出されていく、そして人間としての尊厳を失わないで平和を訴え続けてこられた方々によって彦映えが生み出されていくという、若枝がそこからもう一度生み出されていくということを私たちはビジョンとして持たせていただきたいと思います。最後に、先ほどご一緒に分かち合いましたルカによる福音書新約聖書の10章というところでは、イエスが弟子たちを派遣するという場面が出てまいりました。イエスは弟子たちを派遣します。その前の9章では12人を派遣したんです。この12人が主に担っていたのは病人を癒すという宣教の課題でした。あなたは傷ついている人、病にある人を癒しなさいと言って12人を派遣された。10章の方では今度は72人になっているんです。このおそらく72という数は創世記などから拝察するのに、おそらく世界中の民族を見据えた象徴的な数字だろうというふうに言われているんです。つまりこの時代ですね、民族は別に72だというわけではありません。ルカによる福音書が書かれたこの時代には民族というのは72ぐらい、12×6 くらいの数だというふうに考えられていて、そして72人を派遣されたということは、イエスが72人それぞれの民族に対してちゃんとそこに使わす人を送られたということなんです。全世界の民族に送られた。12人の人たちが主に担っていたのは病人の癒しということでした。しかしこの72人が担ったのは 先ほどご一緒に読みましたルカによる福音書のところに出てまいりました。平和です。イエスの福音は平和のないところに平和を作り出す福音です。しかしイエスの福音自体が平和をもたらすのではありません。福音が伝えられもたらされたところに自然と平和が生み出されていくというのではなくて、その平和の福音を受け止め担い、それを生きようとする仲間をあなたたちは見つけなさいと言って72人が使わされていったんです。必ずあなたたちが使わされていくところには同じように平和を願う人たちがいるはずだから、その町に行ってあなたたちも平和を願う人たちをその町で出会いなさい、そしてその家に入って平和を祈りなさいとイエスはここで命じられました。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる、もしいなければその平和はあなた方に戻ってくると記されています。私たちが宣教と呼んでいる技は、もうすでにその地にいる平和を作り出そうとする一人一人と共に出会っていくことだと思います。そして共に働くことなのではないでしょうか。それはちょうどブフィエ氏のように名も知られずひっそりと、しかしあの創世記の一章のところで神がよしと言われた世界を私たちは預けられているのだという信仰のもとにです。木を植え続ける人が私たちの中から集められている。今ちょうどここにいらっしゃる皆様72名ぐらいじゃありませんか。おそらくそうだと思います。私たちはここから派遣されていくんです。それぞれの場所にあなたが平和を、それぞれの家に祈る人となりなさいとイエス様は私たちに言ってくださいました。あなたの使わされていく場にも人と人との間に和解が成り立ちますように、平和がありますように、そう祈る一人としてあなたはここから使わされていくのですよ。イエス様は私たちにそう呼びかけてくださっているのだと思います。木を植えるということで、やはりここまで言うと触れなければと思うのはマルチン・ルターですね。たとえ明日が世の終わりであろうとも私はリンゴの木を植えると彼は言いました。10年後100年後それがどう実っているかということを私たちは自分の目で見ることができないかもしれないけれども、今日与えられた今日、私たちはその平和の木を植えていく、その神様からの豊かな、そして恵みの技をいただいています。私たちの技はどんな技でしょう？ブフィエ氏がやっていたこと、どんぐりをより分ける。いいですね、これ。どんぐりを100個より分けていく。植えていくどんぐりを。これなら私にもできそうです。穴を開けてどんぐりをそこの中に植えて土をかぶせていく、そんな私たちの小さな技、しかし平和のために働く私たちのその小さな祈りと技を神様は私の技だと言って、創造の技として用いてくださる、和解の技として用いてくださる、そのことのために祈り、ここから派遣される一人一人でありたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちをこのようにして共に礼拝する者として集めてくださいましたことをありがとうございます。73年前に本当に苦しい中から戦争の体験をされた方々がおられます。戦前戦中戦後とその厳しさを担ってくださったお一人お一人がおられます。この群れの中にも私たちの愛する方々がその日付を一日一日を懸命に歩んでくださいました。 心から感謝をいたします。そして私たちは今この社会の姿をあなたから与えられました。同時に私たちはその方々のご苦労と涙と汗とを忘れないで心に刻んでいきたいと思います。神様、どうぞお一人お一人の上に主が豊かにとどまってください。悲しみを経験された方もあります。命を救われたと思われた方もいらっしゃいます。そうした事柄の中で私たちの歴史が歩み続けてこられました。神様、どうぞ私たちの中に若芽が芽生えてそれが育ってきた73年、その木を私たちが豊かに伸ばしていくことができますように導きを与えてください。子どもたちに私たち一人一人が渡していくバトンを、信仰のバトンをしっかりと手渡していくことができますように導いてください。今ここにいらっしゃいますお一人お一人の上に神様の導きと聖霊の癒しがありますように。疲れを覚え悲しみのうちに心を閉ざされている方もいらっしゃいます。主よ、どうぞあなたの支えと励ましとを与えてください。そしてこの週も私たちそれぞれの場で、あなたから与えられているそれぞれの場で私たちなりの花を開かせていくことができますように導いてください。共同緑ヶ丘教会が託されているその宣教の技を勇気を持って続けていくことができますように、先んじてくださる神様に導かれて歩み続けることができますように助けてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。